レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは、株式会社富山健康生きがいセンター代表取締役会長下野博明さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
下野会長、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
株式会社富山健康生きがいセンター、
はい、
前は社会保険センターっていう建物が建っていて、
はい、
でそれを民間委託で
引き受け、民間委託でし、全部売り出しになったんですよ。
あ、そうなんですか。
今から12、3年前に 3、4年前倒しして売り出そうという話になって、はい、その時すでに社会保険センターに300人ほどヨガの生徒さんがおられたので、うん、追い出されるの嫌で、もう買ってしまおうと、そういうことになったわけです。
するとその社会保険センター時代にそのヨガの教室をやってらっしゃった。
20年間ほどヨガの教室をやってきて、うんうん、そこが一番人数多かったかな、300人、はい、まあ、富山ヨガ教室というところで200人ほどいて、うんうん、で300人を他へ移すこともちょっとできんから、うんうんうん、もう買ってしまおうというので買ったわけなんです。
それって入札かなんかだったんですか。
一般競争入札、ごく普通 の、 入札で、
はい、でその入札されて自信はあったんですか。
他の、まあ、太極拳やらいろんな講座がありまして、はい、そこの先生たちも私同様追い出されるの困ると、みんなそういうふうにやってたもんだから、うん、私ところはそっくりそのまま使えるわけですよね、
はい、
介護施設だったら全部壊して、で、まあ、そういう面での採算というか、はい、リニューアルして1年ぐらい経ったもんかな、うんうん、そういうものを即そのまま使えるから私の方が有利だなという、うんうん、
あ、
そういうのはあったんですけど、あ、
一般入札の競合相手の中にはその介護施設を作るっていうところもあったわけ。
まあいろいろ噂でね。
じゃあちょっと順を追ってお願いします。まず富山健康生きがいセンターを作られる前に、その社会保険センターで教室をやってらしたヨガので、富山ヨガ教室というのを別にやってらっしゃった。
いや、富山ヨガ教室というのを今から40年ほど前からやってたんです、
ね、うん、あ、そうなんですか、
はい、
40年前っていうとそんなにヨガっていうのはあんまり普及してなかったんじゃないんですか、
うん、ヨガ言うても理解が今と比べるとかなり、
そうですよね、うん、
低くて、例えば呼吸法やるとか瞑想やる言ったら、はい、ヨガやりに来たのに何させるんだって何回か叱られたこともある、う
ん
う
ん、あ、そんな時代からヨガを教えてこられたんですか。
そうそうそう、今はヨガ習いに来たのに体を動かすこと以外に何やらせるかという、うん、そういうことはもう20年ほど前からもう全然ないけども、うんうんうん、40年前は瞑想させるとかっていうと理解がないわけですね、うんうん、その体操がそもそも瞑想の一環で、うんうん、瞑想の流れで出てきてるっていう、そういうことを理解してる人があんまりいないから、うん、人によっては怒られるというところからのスタート、うんうん、
そのヨガを、下野会長がヨガを始められたきっかけっていうのは何なんですか。
僕は、まあ、ちょっとこういうところでは言いにくいけど霊体験があって、はい、私のヨガの先生は、うん、大阪大学の文学部の教授をやっておられた先生で、うんうん、ヨガの先生だったけどその霊的な世界について詳しいというか、うん、先生の研究が、まあ、リグベーダーという霊の世界の話だったんで、うんうん、そこで相談に行ったらいろんなことを教えて、うん、でまあ、教えてくださるだけでなくて、こういうふうに霊体験があって私のところへ来た以上はヨガやるために来たんだろうから、うんうん、ヨガをしっかりおやんなさいというので、うん、それで、まあ、ヨガ始めた、
うん、
学生時代京都にいたんで、はい、ヨガの先生で霊的な世界に詳しい先生がいるとかって聞いて、うんうん、本屋行って本を買ったらたまたまその先生の本だったんですね、
う
ん
う
ん、
あ、はい、
でそれで本を買って読んどった喫茶店からすぐのところに先生の自宅があるということが分かって喜んで走ってって会いに行こう思ったけど、うん、奥さんが出てこられて今度の土曜日に研修会があるので、うん、いらしてくださいというのでそれで始めたわけです。
うん、じゃあ強い思いで何かヨガを始めようとかそういうことじゃなく勧められて いろんな体験の中から始められたヨガっていうのはどういうところが魅力なんですか？
まあ、人間みんな普段自分の気持ちで動いてるわけですけども、一回それゴアさんにしてみると大変分かりやすいというか、自分の都合で考えないと、これはやった人でないとちょっと分からないんだけど、自分の都合を忘れるということは冷静な判断ができるということと同時に、自分を忘れるということは幸福感とすごくつながるんですね。だからまあ、ヨガやみつきになった人は瞑想で我を忘れて一人忽然と座ってることが楽しくなる、まあ、楽しくなるだけでなくて冷静に見ると、まあ、本当にうまくいくとアイデアがふっと気づくというかね、インスピレーションが湧いて、これは絶対やったらダメとかね、こういう問題があって自分がやるべき仕事でないとか、そういうことが自分の中ではっきりしてくると。人から教わるんでないから、内容からした声は親だったり先輩だったり友達だったりしたら、まあ反発するとかっていうこともあるけれども、自分の内容からダメだというふうに声がしたら素直に聞けるという、まあそういうのが天の尺の私にはすごく良かったんですね。我を忘れるというのは、これはヨガやった人は分かると思うけど、幸福感、宇宙と一体なので、まあ授業をやるにしても自分の心のチャンネルを宇宙の原理原則にできるだけ合わせていくようなやり方するとうまくいきやすいという、違って言い方すると、お客様相手の商売だったら、お客様の立場に立って自分の立場はできるだけ忘れて、お客様の立場から見たらどういうふうにしたら一番いいかなっていう、そこで焦点を合わせてしまうと。でそれがまあ宇宙の原理原則に合わせるということと結局一緒なんですよね。
確かに私の知ってる経営者の方でも宇宙の法則っていうのがあって、それに合わないような経営は破綻するっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、はい、そういうことに似ているんですかね。
まあ、同じことだと、松下幸之助さんとか、稲盛和夫さんとかがそういう言葉とか使われたりするみたいけど、まあ、ヨガの考え方と一緒、まあ、あの人たちはまたヨガの先生に、中村天風というヨガの先生についておられたから、まあ、言葉がちょっと似通ってくるのは致し方ないかと思うけど、全く一緒です。自分の都合でやる商売というか、自分が儲けようとか得しようとか思うと失敗のもとだと思います。
まあ、でもそうは言っても会社を経営していく以上利益は追求していかなきゃいけないと思うんですけれども、はい、そのあたりは
誰しもやっぱり商売して銀行にお金返さなきゃならんし、給料払わなきゃならんし、儲けたいというのは儲けたいけど、そこでいかにお客様をレスペクトして優先して喜んでもらえるか、喜んでもらえるとお客様がお客様を引っ張ってきてくれるわけですね。
レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。次週のこの時間も株式会社富山健康生きがいセンター代表取締役会長下野博明さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィレア代表森田ひろみさんでした。